小沢敏夫昔話へのご招待。
新年明けましておめでとうございます。中村律子です。小沢敏夫昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へと今年もリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
どうぞよろしく。
小沢先生、2010年になりました。今年の予定というのは、
昔話大学全国でやってるもんで、これがますます広がってますのでね、きちっと授業をやろうと思うのね。それともう一つは、過去10年かけてその昔話大学の人たちの勉強会でやってきた日本の昔話集というのがあるんですが、それを小峰書店というところから全7巻で出してもらえることになったんですね。多分秋ぐらいになるかと思いますけどね。それともう一つは、ちょっと10月の2日にドイツで EU の文化祭というのがあって、そこで音楽会とか演劇もあるんですが、なぜか昔話の日が1日ありましてね、そこで昔話の講演をしろというもんで、それ行ってこようと思ったんですよ。
テーマは
昔話は庶民族を結びつけるっていうテーマね。いいテーマでしょ、これ。
わあ、ぜひ、日本語で聞いてみたいですね。
そこはドイツ語でやるんだけどね。
そうなんですか。それでは先生、新年1回目。今日はどんなテーマでいきましょうか。
何しろ新年ですのでね、そのお正月にまつわる話を聞いてもらおうと思うのね。日本の昔話の中ではね、大晦日と正月元日ってのはとても意味があって、いろんな話があるんですね。すごく多いです、これは各地で。で、その中でいくつか、割と覚えやすくて、おそらくリスナーの方も聞いたことあるんじゃないかなというような話ですけど、取り上げたいと思うね。
はい、じゃあまず一つ目。
まず一つ目はね、こんな話なんですよね。昔ある村に貧しい家があったと。で、そこへ夜物もらいの男が来てね、食べ物を恵んでくれって言ってきた。それで、食べてやりたいと思うけど、うちは貧しいから何も食い物はありませんと。で、着せてあげる布団もありませんよ。それでも泊めてくれというもんで、泊めてやるんですね。で、どこでもいいから寝かしてくれというもんだから、客人を土間に寝かせて、それで布団の代わりにござをかけて寝かしてやったと。そして夜が明けてみると、元日ですよね、日が高く上がったのに、そのお客が起きてこないんで、家の者が行ってござを剥いでみたら、お客はいなかった。そしてそこにたくさんの黄金、白金が山になっていたですね。金銀がね、山になっていたというわけですね。それでそのうちはお正月から贈り物をたくさんもらって幸せに暮らしたって話ね。このタイプ多いんですよ、日本では。
そうなんですか。お正月からめでたいですね。
そう、めでたいでしょ、
ね、はい。
大事なとこ二つなんだけど、一つは、その、貧しいうちなのに、もっと貧しい人をね、ちゃんと止めてやってるというね。ござしかねえよと言いながら止めてやってるわけでしょ。そこがとても大事なポイントで、日本の昔話はこのタイプとっても好きですね。で、逆にね、金持ちのうちだとね、止めてやらないことがあるんですよ。で、うちはね、おめえみたいな汚いやつは止められねえよっつって断られちゃう。と逆のことが起きるということがあるんです。後でご紹介しますけどね。からもう一つは、翌朝起きてこないからござ剥いでみたら、その客人はいなくて、白金、小金がザクザクとあったというところね。つまりね、この貧しい人っていうのがですね、パッとお金に変わるんですよ。不思議なことなんですけどね。人間が小金白金に変わる、これとても多いんです、日本の昔話で。よくあるのは、貧乏人が止めてやって小金白金手に入れるでしょ。でそれを聞いて、今度は金持ちが無理に貧しい客人を連れてきて、物もらい連れてきて止めてやると、翌朝布団を剥いでみたら、ガラクタばっかり置いてあるんだよね。臭いものばっかりあったとかね、蛇やマムシばっかりだとか、ね、そういう終わり方、ね、日本の昔話とっても多いですね、この形ね。で、しかもそれがね、起きるのが大抵正月なんだよね。大晦日の晩なんですよ。大晦日の晩っていうのは何か大きな出来事が起きる晩みたいね。
そうなんですか。
だから柳田邦男先生って、日本の民族学の創始者ですけども、柳田先生も大晦日の晩というのは何か重大なことが起きる晩であるというふうに言ってらっしゃいますね。確かにそう、昔話でそう言える。
他にはどんな話
が、うん、今のととても似てる話でね、今のは長崎県の壱岐の話ですけどもね、
そうなんですね、
はい、今度は熊本の話でね、熊の方の話ですけども、大晦日の晩にね、目の見えないお坊さんが旅をしてきて、ある百姓屋で泊めてくれと言ったと。それで百姓屋ではうちは何もないからと言って断るんだけども、まあどうしても泊めてくれってもんで泊めてやった。でうちは食い物は何もないからって言って、せめて火をうんと燃やしてね、あったかくしてやろうと思って火をどんどん焚いて温めてやった。そしたらその客人は背中を向けて背中あぶりをしていた。そのうちに目が見えないお坊さんですから転がり落ちてね、それで火の中に倒れてしまった。そして焼け死んでしまうんですね。で焼け死んでしまったんだけども、家人は気がつかないんですよ、夜中だから。それで朝になって見たら焼け死んでいた。そんなもんで、それを家の住まに土の中に埋めてやった、庭にね。そしたら後で見たらそれが大判小判に変わっていた、死体がね。このね、死体が大判小判というか金銀に変わるっていうのもとても多いんですね。
そうなんですね、
死とね、財宝というか、それは背中合わせみたいですね、死と財宝は。不思議な信仰ですよね、古い信仰だと思うけどね。でそこまでの話はいい話でしょ。で今度は隣の男が現れるんですよ。日本の昔の人って大抵
隣の爺
ですね、が現れる、はい、で隣の爺が現れる。それを聞いてね、それで目の見えないお坊さんが旅してるのを捕まえてね、今度は別な人だよ
無理やり、
うん、無理やりで泊まれ泊まれと言って泊まらせて、それで火をうんと燃やして温めてやったと。そしたらその人もやっぱり火の中へ転がり落ちて、それで焼け死んでしまった。それでその金のうちの男はやっぱりしめしめと思ったのを持って埋めておいたと。で翌朝見たらそれはただすっかり腐っていたと、ただの死体だったと、そういう終わり方。
他にはどんな、
これは対馬の話なんですけどね、
はい、
これも日本ではとっても有名な話のタイプなんですけども、ある村でね、昔はその集落のうちのある一軒は大晦日の時に火を絶やしちゃいけないっていう習俗があったみたいなのね。今年の火を来年まで持ち越さなければいけない、それは今年の幸せを来年まで持ち越すという意味だったみたいな。で女中がその番をさせられるわけです。ところがね、その意地の悪い番頭がいて水かけてわざと消してしまうんですね。そんなもんで女中は困っちゃって、家の前へ出て誰か火をくれる人いないかなと思って待ってるんです。でそうするとね、向こうから明かりが来るんですね、真っ暗闇を。で見たら数人の男たちが棺桶を担いでいた。それで提灯を灯して歩いてきた。でその提灯をの火をくれって言うとですね、火をやるけれどもこの棺桶を預かってくれと言われるんですね。それでこの女中はもうとにかく火がないと叱られるからと思って棺桶を預かって、そして火をもらうんです。翌朝なってみれば主人はね、女中が火をちゃんと守ったんで褒めてやるわけですよね、と褒められるんです。ところが女中の方は女中部屋に棺桶隠したもんだから落ち着かないんですよ。なんか落ち着かないでいるもんだから、主人がどうしたんだというふうに訳を聞くと、実はと言って白状するんですね。昨夜火をもらうために棺桶を預かったと。そしたら主人がどれどれって言って棺桶を開けてみたら中に金銀が入っていたと。こういうふうですね、死体だと思ったものが金銀だった。
あ、そうなんですね。
さっきのと似てるでしょ。
死
んだら金銀だったよね。
ええ
ー。それがね、だから不思議に日本の昔話じゃね、多いんです、これ。死体が金銀になるってやつね。
最初の2つのタイトルは、なんていうタイトルなんですか？
最初のは、
長崎の壱岐の話が、
大晦日の客って言いますね、一番最初の長崎の壱岐の話ね、大晦日の客ね。
はい、二つ目が。
二つ目のも大晦日の客という名前は同じですね、はい。大晦日の客って言ってます、このタイプは。で、今のはね、大晦日の日って言うんですね、これは。対馬の日ね。これはね、だけど全国であるんですよ。とても有名、大晦日の日っていうの
は。他にはなんかこう、ちょっと変わったお話って。
あのね、もうちょっと複雑になるんだけどね、こんなのもあるんですよ。昔ある村で一人のおじいさんがね、餅つきの棒ね、キネを作って、それで年の瀬に売りに行ったと。で 売り歩いたんだけど全然売れないで残っちゃったなもんだから、帰りにですね、池の中へそれを投げ込むんです。池の神様に捧げますって言ってね、水の中神様いると信じてたから。でその時にね、年はなんで取るべきぞって唱えるんですよ、
うん、
年はなんで取るべきぞってね、要するに年はなんで取ったらいいんだろうかと、お金がないからね。そうするとね、池の中からですね、米や銭で取れって声がするのね。で米や銭で取れって声がしたもんだから、びっくりしてその水の中に覗き込むと亀がいたと。で亀が喋ってたってわけよね、
うん、
それでこれは不思議な亀だと思って、その亀を拾い上げて、それで金持ちの家へ持ってって、これは物を言う亀ですと言って高い値段で買ってもらうんです。それでお金を得たわけね、で幸せになったわけですから、
うん、
だからそれを聞いてまた隣のじいが現れるんだけどさ、はい、隣のじいさんがそれを聞いてね、その池行って亀を無理に一匹捕まえて、で金持ちのところに持ってって、これは物を言う亀だって言うんだけど言わないもんだから亀を殺してしまったと、ね、それで帰ってきちゃう。それで正直の方のじいさんはですね、その殺された亀ねを持って、今度は自分の家のかまどのそばで埋めてやるんですね。でそうすると 2,3 日したらそこからタケノコが生えてきたと。でそのタケノコが見る間に天井を突き抜けて、どんどんどんどん伸び乗って天の雲まで突き破った。でしまいに天道様の金庫を突き破った。そしたらその時に声がしてね、むしろを敷いて待ってると金銀が雨のようになって降ってきた。すごいね、ここの場面素晴らしいと思いますよ。天から金銀が雨のようになって降ってきた。それを見て隣のじいさんが真似てね、亀植えたらタケノコは出たんだけど天のクソ蔵を突き破ったと。そで汚いものがバーッと降ってきて家中汚いものだらけになった。そしてじいさんはとうとうその汚いものの中に埋まって息絶えたって。どういう話ですけどね、これがね、
はい、
日本の昔話っていうのは、ね、平気でね、この汚いものを出すんですよ。日本の昔話の中でこういう汚いものが出てくるのはこれね、全然本当に汚くは言ってないんですよ。その臭いとかなんか全然ないでしょ。ただその中で死んだと、水の中に落ちて死んだみたいなもんでね、そういう語りが、これも一種その汚いものを普通の日常のレベルに上げちゃうという、そういう働きがあるみたいね。でヨーロッパにはそれはない、出てこない話。
お正月というと初夢を見ますよね。
あ、そうそうそう、
そういうのは何でしょ
うか。あるんです、それもあるんですよ、はい、初夢もね、夢見小僧って僕たち呼んでるんですけどね、夢見小僧。ある村の旦那がね、の家に4人の番頭がいるのね。それで正月2日の晩が初夢なんですよね。で、正月2日の晩にですね、今夜初夢を見た者は、明日の朝になったら俺に喋れと。喋らなかったらば、山の雪に埋めてやるぞって言うんですね。罰を与えると。で翌朝になって一番番頭から言わせられるんです。で一番番頭、二番番頭、三番番頭言うんですけど、一番若いその四番番頭は初夢は言っちゃいかんと聞いてるから私は言わないって言って拒否するんですね。でどうしても言わないんです。なもんだから最後に怒られて感動されるんだね。で追い出されてね、雪の中に埋められちゃうんですよ、その男は。と夜中にね、そこへ天狗が出てきてね、何でも望みの叶う宝の扇と、それからお前の見た夢とを取り替えようって言うんですね。その天狗もお前の見た初夢が欲しいってわけよ。でなかなかくれないもんだから、俺の宝の扇とお前の夢取り替えようって天狗が言うのね。それでじゃあやろうと言って、小僧は天狗から扇を受け取るとですね、いきなりね、新潟の町へ飛んでいけっつって扇で自分の尻を叩くんですね。するとバーッと新潟の町へ飛んでいきます。それでその町でね、長者の娘が綺麗な着物を着てしゃなりしゃなり歩いているのを見て、その扇でね、お姫様の鼻たこうなれっつって仰ぐんですよ。そうすると鼻がみるみるうちに高くなっちゃう。それで娘は慌てて家の中に逃げ込むんですね。で長者はびっくりして、うちの娘の鼻を直したものは婿にするというふうに言うわけ。そうするとその立て札を見て、その若者は私が直してみせますって言って行って、その扇で娘の鼻を仰いだと。そしたら元々シャーッと元に戻った。 それで長者は喜んでね、これは立派な若者だって言って、長者の家の婿になったって話なんです。初夢を話さなかったために幸せになった小僧の話なのね。で、初夢小僧って言います、これ。
初夢は話さない方がいいですね。
そう、どうも話さない方がいいみたいよ。
そうですね。うん、今日は、お正月を迎える昔話をお送りしました。先生、今日ご紹介したお正月の昔話の本を先生もご出版されてるそうなんですね。
うん、そうなんですね。福音館書店というところで出した日本の昔話という全5巻のシリーズがあるんですね。はい、その中に入れてあります。大晦日のこと大年って言うんだけど、大年の日っていうのと大年の客っていうのと、それから夢見小僧というふうなのが入ってますので、興味があったら読んでもらうといいな。
福音館書店から出ている
日本の昔話、
日本の昔話、うん、全5巻、
全5巻ですね、
はい、はい、ありがとうございます。さて、来週は昨年お送りした藤井泉さんの語りのお話し会の模様の続きを聞いていただこうかと思います。前回は幼い子供向けの物語でしたが、次回は小学校高学年でも楽しめる昔話です。楽しみに聞いてください。それでは小沢先生、今日もどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
小沢敏夫、昔話へのご招待。